舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私永野由佳がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日。さあここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市広報校長課より新井誠さん、谷直樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさっきね1曲目パルテポルテ流した時に、あこの間聞いたって谷さん。
あはい、あの成人式の時にですね、うん、そのパルテポルテというアイドルグループが来てまして、
そうだ、そこで出てましたね成人式。
はい、はい、私がいたわけではないんですけど、
あ今年成人ではないですけど、
ではないですけど、あの取材で行かせてもらった時に、はい、パルテポルテさんと出会いして、はい、すごく元気をもらいましたね。
いいですね。その会場で歌ってらっしゃったんですか。
会場の一室で歌ってましたね。
そのね新成人の方、地元のアイドルの歌を生で聴ける成人式って
すごい
なかなかないんじゃないですかね。なかなか、
はい、そもそも後輩っていうのが僕の2個下の後輩でちょうど被ってるような後輩たちで、
メンバーの一人にいるんですか。
もう知り合いだらけで、あのパルテポルテとは知り合いではないんですけど、
今年の成人新成人の皆さんが後輩でいらっしゃると、はい、
でもうすごく懐かしい気持ちというか、自分も成人式に出てるような感覚で取材してたので、すごい新鮮やったのと、パルテポルテさんを実は知らなくて、
あら
そこであの知ったんですけど、
はい、
府の北部にもアイドルがいたんだなという、
はい、
ことを知れてちょっと一つ勉強になりましたね。
そうですね、ぜひ皆さんに知らせていただきたいなと思います。パルテポルテさんね、はい、今とっても頑張っている5人組のアイドルグループです。さあ前置きが長くなりましたが、今日はねお二人校長広報校長課からお越しいただいております。普段はどんなことされてるんですか。
はい、広報と校長ということで、主に、広く報じることと広く聞くことと漢字の通り分かれておるんですけれども、うん、例えば、毎月発行しております広報舞鶴の作成であったり、はいはい、メール配信サービス、お届けさせていただいております、うん、このほか市公式 Facebook や、この FM 舞鶴の金曜日の、市職員のゲストの枠の誰に出ていただくかという調整などを行っています。
はい、いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、校長の方なんですが、一応市政何でも相談室というものを設置しておりまして、うん、幅広い皆様からのお問い合わせを、こちらでお聞きいただいて、確認しまして、それぞれ担当の部署等と相談しましてお返事させていただいているというような広く聞く業務も行っております。
はい、ということでね、広くこう広報する、そして広く聞く、そういったことをされているということで、その中の一つが、ね、この広報舞鶴、毎月1日発行になりますけれども、
はい、
ちょうどねこの関東4ページが谷さん担当されたと。
あ、そうですね、移住の話を特集、うん、プチ特集みたいな形でまとめさせていただいて、
はい、
結構いろいろなインタビューとかもできてすごく楽しい取材になりました。
うん、さっきの成人式もそうですけど、結構インタビューとか取材が多いですか、広報校長課は。
そうですね、どちらかというと外に出てこう取材であるとかで、いろんな人の顔が知れるというのがすごくいいところかなと思ってます。
すごくやりがいのありそうな仕事ですね。
はい、
はい、それではここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。七子チャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市広報校長課より新井誠さん、谷直樹さんをゲストにお迎えしてお届けしております。ということでね、先ほど、移住定住というキーワード出てまいりましたけれども、この広報舞鶴に載せてる以外にも動画でこの移住定住を促進しようということで、
はい、
はい、公式チャンネルを作られたそうですね。
そうですね、公式チャンネルは元からあったんですが、そちらに動画を投稿して、その移住者であるとか、
うん、
あと、まあ、市民の方にも再発見という意味でも、
うん、
移住定住に向けた動画を2本作りました。
はい、ということでその2本今日はご紹介いただきたいなと思うんですが、まず1つ目、どんなタイトルですか。
はい、こう担当があって2つで作らせていただいたんですけど、
はい、
私の担当した動画は恋に落ちてみちゃったらというもので、
舞鶴弁が入ってますね。
はい、チャッタラジオと同じチャッタを入れて、
はい、
内容がですね、まあ大学同級生の だった女の子に恋をして、いかにして舞鶴に来てもらって、舞鶴のことを好いてもらって、そして自分のことを好いてもらうかというのを考えデートプランを組み、デートをするという内容なんですが、動画を見てもらってない方もおられると思うのでオチは言いませんが、
はい、
すごく楽しめる内容にできたかなと思ってます。
大学の同級生？
はい、大学、この辺に大学ってないと思うんですけど、まあ、今回設定が大阪の大学で同級生だった女の子っていう設定で、都会からどちらかというとこう来てもらって、
そうかそうか、舞鶴出身の主人公が大学に進学してそこで出会った女の子？
そうなんです。
ああ、なるほど。その子をどうやってこの舞鶴に呼ぼうか、
はい、
そして僕のことを好きになってもらおうか、
はい、
といった動画になっていると。
はい、もう見てすぐ分かるような内容にできたかなと思う。
はい、ということなんですけれども、これいつ撮影されたんでしょうか？
9月の下旬ですね、
うん、
とあと10月の上旬にかけて撮影しまして、そこから編集とかに移ったような感じですね。
どんなところに苦労されましたか？
やっぱりちょっと今回初めて動画というものを作らせていただいたんですけど、私の動画7分半あるんですけど、やっぱ編集が結構多くて難しかったなというのと、ストーリーものにするということで絵コンテ、シナリオ、スケジュールとか全部組んだんですけど、結構いろいろこう枠を決めてじゃないですけどしなければならないので、そういう調整関係に苦労しましたね。
ああ、なるほど。まあ、その撮影する前にそのなんていうの、台本とか絵コンテとか、はい、そういうのも全て皆さんが手掛けてらっしゃって。
そうなんです、うん、
でもその俳優さんも市の職員の、
はい、
はい、
出ていただいて動画の方は作りましたね。
ああ、その編集が大変だったということなんですね。
もうすごく大変でした。
そしたらね、7分にギュッとこの舞鶴の魅力凝縮されているということなので、
はい、
ぜひ一度ご覧いただきたいなと思います。
そうですね、
はい、恋に落ちてみちゃったら、こちらが一つ目の動画ですね、はい、
そうですね、
はい、そして二つ目はどういったタイトルでしょうか？
はい、二つ目は、舞鶴スタイルボリューム1という名前の動画になっております。
はい、こちらはどういった内容ですか？
はい、移住ということはですね、うん、やはり市外の方に見ていただいて、でその中でたくさん、まあ、田舎というとそこら中にあるわけですが、その中でも舞鶴がどう違っているのかというようなあたりに、焦点を置いております。で、作品ではですね、海辺に、移住することのできる空き家があるというようなことがテーマになっているんですけれども、例えば都会には何でもある、田舎には何でもないと言われがちですが、逆にこれは都会には決してないような場所に住むことができるというようなことを、知っていただければなというコンセプトになっております。
なるほど。こちらも同じくその原稿ですとか、
はい、
俳優さんですとか、もうこういう BGM にしようとか、もう全部皆さんで相談されて、
はい、もちろん、
うん、
はい、自分たちで、撮影から編集から、出演者まで全てです。
はい、こちらはどういったところがポイントというか、
はい、ポイント、一番のポイントはですね、うん、動画時間が1分しかないので、
うん、
まあ、例えば都会暮らしに疲れた方が電車の中でちょっと見てふふっと笑ってもらうとかですね、そういった隙間時間でも見ていただきたいなというふうに思うところですね。
なるほど、
はい、
1分にまとまっているということなので、
はい、
最後までこれ飽きずに見れそうですよね。
ですね、うん、もうこちらも本当に他の動画と動画の隙間であったり、電車の中、寝る前、ちょっとした隙間で見ていただけるように考えております。
はい、そしてそのふふと笑ってもらえるようなということでしたけれども、ちょっとこう面白いような内容になってるんでしょうか？
一応最後には、関西らしくオチがついているところです。
ということで、この1分の中にもオチがあると、はい、いうことなんですね。でテーマとしてはその海辺に移住をする。
そうですね、うん、もちろん農村地域にもあるんですけれども、この町にさまざまな住める場所があると、その中で一つ海辺の 場所を紹介させていただきました。
はい、ということで舞鶴らしさが詰まった1分の動画になっているかと思います。
はい、
はい、こちらぜひご覧いただきたいなと思うんですけれども、どうやって検索したら出てきますかね。
そうですね、YouTube のトップでですね、もう舞鶴市と打っていただければ、うん、舞鶴に関するさまざまな動画が出てくると思うんですけれども、その中でも投稿者がですね、うん、舞鶴市公式ムービーチャンネルというようなアカウントで投稿している場所にありますし、
はい、
今年は移住定住をテーマに作っておりますが、昨年はですね、市内の高校生や高専生などと一緒に作った動画もありますので、
う
ん、はい、その他たくさん動画ございますので、ぜひ一度見てみてください。
はい、ということでね、今回はこの2本が新作としてアップされている、はい、ということですけれども、はい、ぜひね、過去に遡っていろいろ動画が、
はい、
はい、アップされているということなので、 YouTube チェックしていただきたいなと思います。この舞鶴スタイムボリューム1ということなんですけど、はい、なんかこれ続きがありそうですね。
そうですね、舞鶴スタイルということで、都会ではできないけどこの街でできる素敵なスタイルをさまざま紹介していけるように、今後もまた続編を作りたいと思っております。
はい、ということで、まずはこのボリューム1ご覧いただきたいなと思います。ななこチャッタラジオ金曜日、本日は舞鶴市広報校長課より新井誠さん、谷直樹さんにお越しいただきまして、舞鶴市の PR 動画のお話をお伺いしてまいりました。さあ、この PR 動画はですね、舞鶴市でこの移住定住促進に取り組むため、関係課で構成する移住定住プロジェクトチームの若手職員が制作した舞鶴市公式 PR 動画ということで、この昨年の12月15日に2本がアップされたということですね。そしてこの企画や撮影編集まで全て若手職員の皆さんで行って、住んでみたい、引っ越したいと思ってもらえる豊かな自然環境や衣食住の魅力にスポットを当てた内容となっております。ということでね、先ほど恋に落ちてみちゃったらと舞鶴スタイルボリューム1について内容をお伺いしたところでございます。で、この動画は動画投稿サイト YouTube で公開しておりますし、また舞鶴市のホームページからも見ることができるということなんですよね。はい、今日は移住定住のお話してきましたけど、新井さんも移住してこられた方ということなんですかね。はい、はい、
京都市の生まれ育ちで就職を機にこちらへやってきました。
はい、どうですか、同じ京都府でも舞鶴。
そうですね、まあ、一番の特徴は京都市は、盆地でもうどこを見渡せと山なんですけれども、うん、こちらですともう歩いて5分もすると海というのがもう一番の大きな違いですね。
もうそれこそ市役所はオーシャンビューですよね。
はい、もう窓からは海が見えまして、大浦が白くなってくるといよいよ来るなというような天気予報がね、はい、直近の天気が見れるわけなんですけど、
はい、はい、そしてやっぱりこう海が近いことからお魚とかも新鮮で美味しいですよね。
そうですね、うん、親が昔から釣りで日本海側にはよく来ていたんですけども、そういうような新鮮な朝競りにかかったものがですね、午後には店先に並んで食べられると、
うん、
もうお店に、ね、行く必要があんまり居酒屋にも行ってないんですよね。スーパーで買ったものがもう十分美味しくて、
美味しいですよね。
はい、
これね、舞鶴で生まれ育った谷さんにしてはもう当たり前の光景かもしれませんけれども、
そうです ね、
内陸育ちの人から見たらこれはとっても魅力ですよね。
やっぱりこう地元だからこそ見えなくなっているところとかも多いと思うので、移住者っていうのはそういうところを意外と気づかせてくれるようなところもあるので、意外とこう新発見じゃないですけど、改めて見るとすごいところだなというところは多いと思います。
そうですね、こうなんか移住定住というとこう、ね、また人口が減っただのなんだのとか、新しい人が、ね、来てなんか違うこと言ってるわとか、そういうふうに思われてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、
そうですね、
だってね、よそから来てもらってで改めて発見できる舞鶴の魅力っていうのもあるかと思うんでね。
そうですね、うん、結構そういうところは舞鶴の強みは多いと思うので、これからも移住者の方からも羨ましいと思われるような、まあ手助けじゃないですけど、っていう広報をしていけたらなと思います。
そうですね、そしてね、このラジオをお聞きのリスナーさん、舞鶴に今お住まいの方多いんじゃないかなと思うんですが、これからそうやってよそからね引っ越して来られた方、どういうふうに受け入れたらいいですかね。
そうですね、最近雪がちらほらと降ってきてて、ね、うん、結構、車とかでも危ないかなと思うんですけど、突 会の方とかはスタッドレスタイヤを持っていないとかいうことがザラやと思うんですよね、うんうん、そういう方にもこう優しく、この時期になったらスタッドレスタイヤに変えないと危ないよとか、うん、そういう優しい気遣いとかができれば、あの移住者の方も安心してあの地域に馴染めるんじゃないかなと思うので、そういうようなちょっとした気遣いであの変わることが多いと思うので、そういうことをしていただけたらと思いますね、
うん、そうですね。私もあの地元が北海道なんですけれども、こう舞鶴に引っ越してきた時に京都が雪積もるって全然イメージなかったんですね。
ああそうなんですね、
はい、なので本当に知らなかったので、住んでみるまでそういう前もってね情報とかがあったり、まあ、来た時にすぐにそういう風に言ってくれる人がいたら、はい、あこういう街なんだって準備しやすくなるかもしれないですよね。
そうですね、う
ん、あとはやっぱりこう来てくれた人にこんないいところがあるよとか、こんなに素敵な人がいるんだよとか、そういうのをご紹介できるような市民になれたら、こう住みやすいというかすぐに馴染んでもらえそうですよね。
そうですね、うん、さっき の新井さんのお魚の話じゃないですけど、うん、あのこういう実はスーパーに新鮮な魚が売ってるなんてなかなか思わないことじゃないですか、そういうこともこそりと紹介したり、そういうところもあると思うので、うん、あのそういう形でこう関係をいい関係を築けていけたら、移住者の方って結構強みになっていくと思うので、そういうところも含めてやっぱり関わりを持ってほしいなとは思いますね。
そうですね、まあ、例えばこの農業だったり漁業だったり何かこうやりたいと思って移住してこられる方もいらっしゃるでしょうし、
そうですね、
またそのお仕事の都合でなんか知らんけど舞鶴来ちゃったっていう方もいるかもしれないですけどやっぱりそういう方たちを温かく受け入れられる我々舞鶴市民でありたいですよね。
そうですね、うん、もう特に地元を出たことがないので、まあ、そういうところでやっぱりそういう外の意見も取り入れつつ、うん、やっぱりこれからも仕事をしていきたいなと思います。
そうですね、でそうやってよそから来られる方に、ね、どんな町かっていうのをやっぱり紹介できるように、普段からいろいろアンテナを張っておいて、地元にどんなものがあるのか、どんな景色があるのかとか、どんな名物があるのかとか、あそういうのだったらあの人のところ行ってみたらいいよとか、そういうふうにつなげられる人になれたらいいですよね。
そうですね、やっぱり引き上げの街ですから、うん、温かく迎え入れるというのはやっぱりこの市民の心なんじゃないかなというふうに思いますね。
上手にまとめていただきましたということでね、温かい心で移住者の方を受け入れたいと思います。はい、ということで本日のゲストは舞鶴市広報校長課より新井誠さん、谷直樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。